おはようございます。では聖書朗読をさせていただきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は準備をお願いいたします。今日はヨハネの福音書による8章31節から38節となっております。それでは拝読いたします。ヨハネの福音書に、ヨハネによる福音書8章31節から。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。それではとどまり続けましょうと題して、フローゆかり姉にメッセージをお願いいたします。
はい、おはようございます。先週はですね、入園、入学、進級、新社会人、そして県外にね、出て行った学生たち、また職場の移動とかでこうドキドキね、ワクワク、新しい出発をされた、スタートしたね、1週間だったと思います。でもね、疲れたからもう今日は休みたいなっていう気持ちあったかもしれませんが、だからこそもう日曜日共にね、集まって礼拝を捧げるんだっていうこの選択をされて、こうここでね、一緒に礼拝をしていることをもう見ると本当に、私も励まされます。はい、で今日からね、新しくまた1週間始まりますけど、神の力、神の愛を受けてですね、良い影響、良い出会いがありますようにと心から本当に祈っています。良いね、主の声を聞きながら、使わされたところで励まれることと思います。感謝します。前回私この前、昨年メッセージをさせていただいたときに、蜂のこと覚えておられますか。証をねさせてもらったんですけど、あそこに実は続きがありましてね、蜂に刺されて、で痛かっただけではなかったんです。実はもちろんメッセージもね聞かせてもらっ与えられたんですけど、そこからですね、その日のうちに電話がありまして、それは病院からだったんですよ。すぐに来てくださいって言われて、すぐにですか、なんかあるんですかって聞いたら、血液検査をさせてもらったんですけど、あなたのヘモグロビン数値が非常に悪いので今すぐ来てくださいって言われたんですよ。でももう何事やろうと思って、もうすぐに行ったら、先生にあんたようこんな状態でおったなって言われて、って思ったら、そんな普通のその貧血の値のね、正常値よりもはるかにこう下で、重度だよって。で、どっかであんた倒れてて入院しててもおかしくなかった状態やでって言われたんですよ。でも全然私の中でわからなくて、そんなにしんどいっていう、あんまり感覚がないっていうか。なので、あ、そうだったんですかって言って、とにかく1ヶ月来続けてくださいって言われて、ちょっと点滴を打つ、治療を1ヶ月させてもらったんですけれども、普通あんまり私、病院に好んで行くタイプではないので、本当にこう蜂に刺されたことがこんなに良かったんだっていうか、初めて思った証です。で今は本当にもうヘモグロビンの値もですね、正常になって、元気っていうか、そんなに分からないんですけど、でも元気は元気です。感謝します。 で、あのね、メッセージとか証とか皆さんのいっぱい聞かせてもらってる時に、こうみんなの、あの証ですごく励まされて、まあ、みちみちがこう、私は悪い女でしたとかね、で、あのトミちゃんがですね、悪い女をこう計画立てる企てる女でしたとか言われて、そんなみんなみんなそんな前でそんなずるいわ、私も言わせてよとか思って、私も悪い女でしたよとかあの本当に関心のない、あまり人に関心がない無関心の女でしたよってこう言いたいんですよ。でね、あの、まあ、あの本当にここに前に立たせてもらって立たさせていただいているのは恵みでね、もうこのメッセージの前とかもね、あの、まあ、私がもうそわそわしてるとですね、みんなが助けようか手伝おうか、なんかすることあるとかね、まあ、みんなさんから声かけてもらったりとかね、まあ、黙って、あの、私の表情を見て、黙って祈ってくださる方もおったり、祈ってますっていうこともあったりとかね、まあ、本当にこう、周りに支えられて、私、今の、ここで立たされてるものなので、本当に、あの、感謝です。はい。でですね、今日は、まあ、とどまり続けましょうっていうタイトルなんですけれども、まあ、一人一人のね、こう、真理の目が開かれるように、本当に、願っています。で、ヨハネの福音書の、あの、公開メッセージの続きです。前々回ですね、三子先生がね、メッセージで、御言葉は、こう、命であり、光ですよって。で、この言葉の力、ポジティブな力は、ポジティブな言葉は、流れを変える、まあ、チェンジする力があるよっていうのを、証を持ってね、話してくださったと思います。覚えてますか？あの、里子ちゃんの話ですよね。ちょっとこういろいろとムンムンとしてる時にですね、おばちゃん楽しくやろうぜって言われた言葉が本当にこう流れを変えたんだっていうことを、あの、言われてました。本当に私たちのこの言葉の影響力っていうのは強いですよね。こう否定的な言葉ではなく、こうポジティブな、相手にこう徳を高めるような言葉っていうのはとても良い影響を与えます。私たちこうイエス様のキリストにこう結ばれてですね、一つになって主の光栄光が放たれていくチャレンジを前々回受けたと思います。で、今日の箇所です、とっても短い箇所です。で、今日あの語るこう内容はですね、こう井戸掘りっていうのをあの今させてもらってるんですけど、まあ、井戸掘りとは何かって言ったら、この御言葉の中から神様とは、人とは、また神に語られたことは何だっていうことを、あの、掘っていく働きなんです。掘っていく、こう、井戸掘りなんですけれども、まあ、それをちょっとこう、実際ね、今から、8章31から38を一緒に読みながら、ちょっとこう考えながら、祈りながら読んでほしいなと思います。では皆さん、一緒に8章31から38節をお読みいたしましょう。3、はい。イエスは知ったユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になる。どうして言われるのですか？イエスはお答えになった。はっきり言っておく。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが、子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。はい、ありがとうございます。今日の箇所はですね、あの、イエス様はこうご自分を信じるユダヤ人たちに対して、まあ、語りかけている場面ですよね。で、イエス様がですね、こうユダヤ人に対して、あなたたちは自由ではない。罪の奴隷だよと言われたことに対して、まあ、ユダヤ人は反発しています。で、当時、こう、奴隷制度がありましたので、こう、ユダヤ人たちはね、こう、奴隷なんてなったことがないし、まあ、奴隷じゃないから、 こう自由だっていうふうにこう思ってました。しかしこのこうあなたたちはあの奴隷だって言われた時にとっても反発して、奴隷になったことがない、私たちは自由だ、なのに何を言っているんだ、まして私たちはアブラハムの子孫なのにと、まあ、血筋を主張しているところですよね。でイエス様はそこで父なる神様とこうつながっているから見たことを聞いたことをユダヤ人に話すんですが、まあ、ユダヤ人は全くそこがこう理解できずにですね、もう憤慨して、もう後にはもうイエス様を殺そうというもう企む心をもう持ってしまったという箇所です。で私はもうここの、まあ、井戸掘りを3つこう先ほどの質問ねありました。神様とはどういう方なのか、人とはまたは語られたことはっていうところで、今日は分かち合いたいと思います。で1番、神様とはどういうお方なのか、ここでですね、私は、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である、この言葉がとってもこう引っかかりました。もうここから掘りたいなっていう思いが来たので、ここから掘らせていただきます。神とはどういう方なのか、これはですね、私の言葉にとどまるならば、このとどまるならばとおっしゃる神なんだって思いました。神様なのにとどまりなさいって言えばいいですよね。いいのにあえてとどまるならばって言うんやって、私たちをねお作りになった創造主なのにですよ、とどまりなさいという言い方はこの箇所ではされずに、こうなんていうか、とどまるならばっていう、まあ、言葉遣いに、まあ、気になりました。で、まあ、とどまりなさいって言われるよりもこう、まあ、神様のこの人間にこう選択権を与えるところ、こうとどまるならばっていう部分のこの選択権に、まあ、一方通行の神ではなく、まあ、私たちの心をこう大切にしてくださる、まあ、素晴らしい愛の神様なんだなっていうことを気がつきました。まあ、とどまらなくてもいいっていう選択もあります。でとどまらないっていうことは、まあ、その中にいない、まあ、そこには住んでいないし会話がないということです。じゃあ、あの神の言葉にとどまることっていうのは、まあ、コミュニケーションを大切にする、まあ、生き方だと思います、神様との会話とか、まあ、交わりですよね、楽しんだり、また昨年あの津田のカレンダーでこう御声を聞くっていうこの女の人のこう、写真デザインが描かれてましたが、こう御声を聞き応答し従う御言葉にとどまる生活が、あの本当にこうとどまっていく生活、これをすることでだんだんこう神様のご性質を知っていき、まあ、目が開かれていくんだなと思います。じゃあ、あの神の言葉にとどまらない生活とは、まあ、先ほどの反対で、まあ、御声は聞こえないし、どうやって従ったらいいのかわからんし、まあ、御言葉にとどまるよりは SNS にとどまる方が楽しいしとかね、そうなるともう全然とどまるところがちょっと違ってきます。じゃあ、あのもう一つね、神様の言葉にたまにとどまるけれどもたまに離れる生活っていうのもあると思うんですよ。過去の私です。でそれはあの神の言葉にたまにとどまってたまに離れる生き方っていうのは、あのはい、たまにとどまりました。でもね、普段はもう仕事が忙しいしね、そんな時間ないしね、世の中も興味あるしね、仕事も、まあ、趣味も楽しくてねっていうのが、まあ、自分がとどまりたい時だけとどまる自己中心な生き方をしていました。なのでですね、聖書を読む時にもちょっと違ってくるんです。例えばマルコ12章18節の御言葉を読みます。それは心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、主なる神を愛せよ。これが最も重要な第一の戒めであるっていう御言葉を読んだときに、私の思いの中に来たのは、なんか神様、強くて怖いな、恐ろしいイメージがやってきました。神をこう愛してなかったら、な んか罰が来るんじゃないかみたいな感じで、まあ見言葉をまあ受け取ってしまいました。でこれって真理ではないですよね。なんかこう自由じゃないっていうか、でもですね、もう向きを変えてとどまり続けますって決めて、まあ、先ほどのマルコの御言葉をね読んだ時はね、以前とこう違う思いが来ます。それは、どういう思いが来たかというと、私が初めにあなたのことを心を尽くし思いを尽くし力を尽くして愛しているんだよって、だからあなたも私をそのように愛してほしい、これが一番であなたをまあ保証するものですよっていう、こう何とも言えない内側にこう平安と安心が与えられました。で、あ、とどまり続けるっていうことは、まあ、神様ご自身のこう愛のご性質のこう深さとか高さ広さ大きさに、まあ、触れることが、まあ、できるんだなっていうことを体験します。で、まあ、この愛は、まあ、とっても品質が高い、もう優れた品質で、もう手放したくないわっていうふうな思いになる、とてもこう高価で尊い品質であるということを見つけ出すことができると思います。これが一番の神様とはっていう部分の、掘った部分です。じゃあ次2番目、人間とはどういうものか、2番、人間とはどういうものかっていうところで、私は宗教的になれるのは人間だと思いました。イエス様は言われましたね、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子であるっていう言葉で、これにがですね、私が、まあ、人間がですね、強くですね、強制的に支配的に、祈りちゃんやなっちゃんに言ってみますよ、なぎさ、祈り、神のと言葉にとどまらんかったら弟子になられへんで、あんたら弟子になられへんで、神の言葉にとどまりや、とどまってないやんかとか言ってね、そんな風にこう否定的かつ支配的に、まあ、リーダーの権威を利用してですね、愛のない言い方をしてみると、聞いてる側はどんどん神様より私をね恐れてしまって、御言葉にとどまらないといけないんだ、何々しなければならないんだ、ユッチに従わないと怖い、怒られてしまうっていうイメージがね、もうくっついてくるんですよ。そうするともう縛られたこう思考になってくるので、これは本当に自由ではないですよ。もう不自由です。で、そうやってね、リーダーも、まあ、私もね、人をコントロールして、まあ、宗教的な人たちを作ろうとする弱さがあるということです。だからイエス様は、私たちを宗教的に陥らせないために、私たちを守るためにですね、とどまってほしいっていうことを願っておられるんだなっていうことを感じます。神様の愛っていうのはもう愛そのものなので、決して宗教的にはなれないんです。しかし人間側が宗教的なこう考え方とか言い方にこう陥りやすいので、とどまり続ける必要性っていうのを本当に感じました。はい、これが2番目です。じゃあ次3番目ですね。3番目は、神様は自分にどう語られましたかっていうところです。私はですね、ここで本当の弟子になりたいですかって語られたような気がしました。だから本当の弟子になりたいという思いが出てきたんですけど、ここで本当の弟子と本当のがつかない弟子がおるっていうことも発見しました。本当ががつく弟子と本当のがつかない弟子とはどう違うんかなとかね、いろいろ考えたんですけど、やっぱりここにはつながり続けること、とどまり続けること、もう本当にこう人に依存ではなく神に結びつくってよく言われてますけど、神に結びつく、神にとどまり続けることこそ、もう本当に神の声をこう聞いていく、そして従っていく、御言葉中心の生き方ができるから、本当の弟子になっていくこうサイクルができるんじゃないかなと思い、本当の弟子になりたいですって神様の前で祈りました。はい、 まあ、証しですけれども、まあ、津田でね、教会でこう、セルグループで集まっていた時がありましたよね。私ももうセルリーダーになって、手探り状態でですね、スタートさせていただきました。しかし、相手の気持ちに、こう、悩みとかにね、寄り添いすぎて、まあ、本来の目的を見失ったりとか、まあ、話しすぎたりとか、さばいたりとか、まあ、いろんな失敗と、反省、まあ、経験させていただき、まあ、悔い改めもしました。まあ、セルライフが悪いわけでなく、こう、交わりがすごく、まあ、大切なことも、今でもよくわかります。今ね、移動堀は基本、オンラインで集まっています。家々に集まることはほとんどないので、まあ、時間はまあ早くて、まあ、30分から1時間ぐらい、まあ、2、3人または4人のグループで、まあ、交わり中心ではなく御言葉中心の時間を持っています。もちろんこう一人でね、もうデボーションするライフっていうのはすごく大事ですけれども、まあ、この御言葉の井戸掘りはですね、まあ、一人で御言葉を掘るのではなく他の方のこう掘り方を見て、あ、こんな掘り方もあるんだとかね、こうすごくこう感動させられたり学ばされるきっかけにもなります。なので、自分のこう自宅やまた車の中でリラックスできるので、本当に井戸掘りはいいなと思っています。で、これ多分いいなと思っててもちょっとよくわからない方もおられるので、実際ですね、マスターファミリーにですね、井戸掘りデモンストレーションをしていただきたいと思っています。はい、じゃあよろしくお願いします。
じゃあ始めちゃいます。はい、はい、じゃあ今日の箇所は、ヨハネの8章の31から38で、まず1番の神様とはということをシェアしたいなと思うんですけど、どっちからしようかな。じゃあ父さんから。
はい、神様は、神様はイエス様ご自身であり、イエス様ご自身はこの実を言うと聖書の御言葉で、で神様はこの御言葉を信じるなら本当の自由を与えてくださるお方だと感じました。はい、
ありがとうございます。じゃあ次パーさんお願いします。私は31節から、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子であるというところから、御言葉にとどまるものを本当の弟子にしてくださる方と思いました。
ありがとうございます。キヨは、もうちょっと似てるんですけど、そのイエス様がその自分らはこう罪を犯して弟子になる資格もないのに弟子にしてくれる権利なんていうの、笑わとって、弟子にしてくれるその優しさっていうか愛をの方だなって思いました。はい、じゃあ次2番の人とはというところで同じ順で、
人とは、自由を求めているんだけど、知らず知らずのうちに罪を犯すことで自由を得ようとしてしまう性質があって、でも最後は真の自由でないので、どっかでもがいて苦しんでいることがあるのが人だなと思います。
はい、はい、私はまず34節でイエス様がはっきり言っておく、罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であるというところから、私たち人間は罪を犯すと罪の奴隷になるものである。もう一箇所32節から、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするとあるので、真理をすると私たち人間は自由になれると思いました。
私は、31節の私の言葉にとどまるならばっていうところで、ならばっていうところで、その自分たちに選択肢を与えてくださっているっていうのと、さっきと同じようにその神様は愛してくださっていて、自分たちも愛してもらえるものだなって思いました。じゃあ3番の今後自分たちこれを示されたこととかどうしていきたいかをじゃあお願いします。
自分に示されたことは、31節で、イエス様が自由になれる真理を語ってくれているんだけど、 38節に私は父のもとで見たことを話しているところがあなたたちは父から聞いたことを行っているで、先ほどさっきね、人とはでこれ自分に語られたんだけどいつの間にか罪を犯すことで自由を得ようとする。でもさっきゆかり先生がゆかりさんがいいとこ取りだけというかなんか必要な時だけとどまろうとするというようなこととなんか重なっていい時だけ神様を一番にしてそうでない時はこのあなたたちは父から聞いたことを行っているだけどこれ偽りの父だと思うんですよ。だから偽りの父ってサタンですよね。この世の誘惑とかこの世の中こうイエス様でないものを知らず知らずのうちに握っていると、不自由になるよって神様語ってくれてで信仰持てる信仰持てるって言ってるけど不自由な時はあなたは実を言うと、御言葉握ってないよっていうことを一回一回確認してごらんと私は神様がね私は、そんなに不自由にするものではないからまあ本当にこうヒントとして不自由だと思うなら私の言葉にまだ従えてないんじゃないのっていうのが分かるから点検してみてねっていうことを語られました。
はい、ありがとうございます。はい、先ほど人間は罪を犯すと罪の奴隷、真理を知ると自由になれるとありましたが、今私は罪の奴隷ですか、それとも自由ですかということを問われました。で、罪を犯したらすぐに悔い改める、かたくなにならないようにするというのを、実は昨日の晩3人でこれでやって、で、リハーサルをしてたんですが、今日朝なんですけど、私洗濯を干してベランダから帰ってきますと、何かこの2人が険悪な雰囲気で、ギーギーギャーギャー言ってるんですね。で、今までの私だったら、何をやってるんだ、礼拝前にという、怒りに対して怒りの倍返しで押さえつけようとするのが働こうとするんですけど、昨日の晩この井戸掘りをしていたおかげで、かよこ違うやろ、罪を犯したらいかんやんって内なる聖霊様が語ってくださって、どうしたんっていう、こう優しい気持ちで、行けたので、なんだか収まりがつきました。そして私今日放射礼拝から出ておりますので、自分だけ先に車で来ましたらこの方から電話がかかってきて、母さんすごいやって神様っていうのがかかってきました。すごいです。この人今小学校の先生になって担任になったんですけど、もうすぐ春の遠足があるんですが、神社三点セット巡りっていう遠足予定だったので、ちょっと それちょっとなくなるように祈ろうつって、まあ何人かで祈ってたんですけど、母さん学年主任の先生からさっき LINE が来て、それやめようかと思って来たんですね。悔い改めると神様は働かれる、素晴らしいというのをこの井戸掘りから今朝も体験できました。
朝からすいません。はい、はい、まあ先ほどちょっと変わります、予定してたのと、はい、ちょっとごちゃごちゃになるかもしれませんがご了承ください。はい、まあ新しくその職場入って、そのいろいろやることがあったり、やらない、これしないといけない、あれしないといけないってプレッシャーで押しつぶされそうに なりながら、毎日こう車に乗って神様助けてって祈りながらする日々を毎日今週ずっと送ってきて、なんていうのかな、これを実際に体験している今途中なんです。実際にこの神様の言葉にもとどまるしかないっていう状況に追い込まれてて、とどまり続けないともう自分が潰れるっていう状態に もうあるっていうのがすごく感謝なんです。神様との距離が近いし、神様もうほんまに崖っぷちじゃないんですけど、もう祈らない、生きていけみたいな状態になってるのがすごく感謝なんですけど、まあ今後そのもし慣れてきた時とか、この体験を忘れたくないし、とどまり続けるっていうところにポイントを私は置いていきたいなって思いました。はい、ごちゃごちゃですいません。以上です。
ありがとうございました。ね、増田劇団ではなく、もう 実際のフィクションではないという実際のもの、本当の生々しいお話、感謝です。いかがでしょうか。同じね、聖書箇所でもこんなにこう語られ方が違うんです。なので、あ、 イエス様っていうお方、まあ、愛なるお方はこういう方なんだ、ああいう方なんだっていう形で、まあ、いろんな側面で、見せていただけるので、まあ、それはそれで本当にこう学ばせていただけるし、まあ、喜びも主へのこう感謝も2倍3倍と味わえるので本当に感謝だなと思います。で本当にこう人に依存するのではなく神の御言葉にとどまり神に聞く、神に、まあ、依存するというか神にこう結ばれていく、するとどんどんこう神様の御声がもう聞きやすくなるので、本当にこれって真理であって自由だなっていうのを体験させてもらっています。今ですね御言葉のこう井戸掘りを私も何人かの人としていますけど、今回このちえちゃんも井戸掘りをして、またかっこさんの井戸掘りライフもちょっとまた証を聞いていただきたいなと思っています。じゃあお願いします。
はい、ハレルヤ。キラキラして眩しかったですね、とってもでとどまるっていうことをさっき聞いて、とどまり続けるコミュニケーションっていう言葉が私の中ですごく残ったんですけど、初めての発見でした。でもここに至るまで私の中ではこう一つ一つなんかステップがあるので、そのこともちょっとだけシェアさせていただきたいなと思いました。知らない方いるかと、知ってる人は皆さん知ってるってことですけど、私こもってましたしばらく。なのでコミュニケーションとかっていう言葉にはなんかすごくこう遠かったんですよね。でもその時にあなたはキリストの体の一部ですよって、そして本当に私もつながりていますよ、だからつながりたいですっていうそのこと思いを受けて一歩踏み出して教会の日曜日に来るようになりました。でそこで本当にやっぱり一人ではなくて仲間は必要だっていうことが以前にもまして本当に心の中で痛切に感じて、でもどうしていったらいいかな、だってこもってたしっていう、なんかその中でいたんですけど、御言葉の LINE シェアがありますよっていうことを聞いて参加させてくださいっていうことをしたんです。ただ本当にシンプルに同じところを読んで示されたことを LINE するっていう文字で打つっていうことを続けました。でもそのことだけでその時の私にはものすごい慰めと力とつながってるっていうことがすごく体験しました。でも横で何か話すわけでもなく、日曜日もおはようございます、それだけなんですけど、なのに御言葉に同じところでつながってるって言ってこんなに力を受けるんやなっていうか、その時の私にはすごい慰めを受けました。そしてそれは期限が決まってたので終わって、さあじゃあ次どうしようかなって思う時に、かっこさんから井戸掘りやってますっていう LINE 電話ですって言ってきたんですけど、ちょっとその時の私、今度は文字じゃなくコミュニケーションかと思って、ちょっとハードルが高かったんで、やる選択ではなくやらない選択でお断りをしたんです。でもその時次にまた誘ってくださった時に1時間でもそれは単発でいいんだよっていうこと、やって示されてやってみたらいいって、やってみてまた続けなくてもいいし続ける選択もあるしっていうところで、やっぱり自分の中でそれこそさっき言われてみたように宗教でやったらやり続けねればならないみたいなことがあるので、そこに行くのにすごくこう一人で勝手にハードル上げてたんやなってことが分かって、あ、本当にそこで素直にやってみたいって思いがあったらやったらいいんやっていうとこに飛び込んでみようと思いました。そして目的は本当にイエス様がこの御言葉からすごいよ素晴らしいよっていうのを喜ぶっていう、その単純なことやなっていうことも聞いたのでやってみることにしました。でまだ8回ぐらいなんですけども、最初の1回目の時に神とは人とはっていうことを、今までこう自分とはこう自分と神様でしてた、文字でもしてたけど、それをじゃあ何語られましたか、はい、私が語られたのはっていうことを言葉にした時にものすごい自分の中で心が震えたんです。やっぱりさっき言われたみたいにとどまるってコミュニケーションって言われたんですけど、思ってるだけじゃなくて信じて告白して救われるっていうみたいに、本当に告白をする、言葉で言ってみる、じゃあ本当に神様も聞いて自分の耳も聞いて、それを電話越しですけど仲間が聞いてくれてるっていう、そのことに非常に泣けたんですね。本当にこれ自分でも驚いたんですけど、御言葉ってそしてつながることってすごいっていうことを体験しました。 たった1時間なので、本当に自分の中からこれがあって上がってとか全くなくて、御言葉のみって、で神とは人とは語られたことはっていうことを言っていく。でも自分の中でこれなんかすごくシンプルですよね。で派手でないですよね。神とは人とは語られたことは、自分で掘って、あ、なんか見つかったと思ってたら、横でも掘ってっていうのを離れてても感じることができる。それはなんか人とのつながりじゃなくて、やっぱり御言葉を求めてる、御言葉の神様につながる、あ、これが本当に今神様が見せてくれてる仲間なんだなっていうことを感じました。はい。今まではこもってたものが御言葉にとどまることで出る。自由になっていっていますという証です。はい、糸掘りおすすめいたします。感謝します。
では私の方はちょっとビデオを先に見ていただきたいなと思います。以前ちょっと一度見ていただいたものなんですが、
ドラえもん動画って書いてある。
必要なものは聖書とノートと携帯だけ。週に1回1時間ほどで分かち合ってます。早速東京にいるゆうちゃんに電話をかけてみよう。同じ聖書箇所をそれぞれが3つのポイントで画面準備し、電話でシェアします。シェアリングのポイントは1、神様はどういう方か。2、人間はどういうものか。3、神様は自分にどう語られたか。
木田優子です。仲間と共に作業を超えて携帯電話を使って一緒に分かち合うことで変化したこと。頭の中の教科書のような知識が一緒に分かち合うことでじゃん、アイテムのようなものになりました。イメージがすごくしやすくなりました。ここから日々の生活で困った時に取り出して使っていくことができるようになりました。
聖書を一人で読んでいるときは読まなくちゃいけないという義務感で読んでいました。しかし仲間と読むようになって、分からなかった箇所でも仲間が感じたことを聞くことで、より深く自分に向けられた主からの愛として感じられるようになりました。
はい、ありがとうございます。では私と井戸堀との出会いの証をさせていただきます。クリエイトのお手伝いに以前入らせていただいてたんですけど、当時1年生だったこの井戸堀ノートを見せていただきました。その時にはヨハネによる福音書の10章にありますイエス様は良い羊飼いっていうところの箇所からでした。1番、神様とは良い羊飼い。2、人とは迷子になりやすい。3番、語られたことは迷子にならないように祈る。すっごくシンプルだったんですけど、それは真理だなと思って、これは面白い、私もやってみたいっていう気持ちが来ました。そして今動画に出てくださった木戸優ちゃんが私たちのセルの中から救われて洗礼を受けてすぐに東京に行ってしまった方なんですけど、彼女とどうつながり続けていくか、養っていくかっていうのを、常に考えていたことなんですけど、優ちゃんに誘ってこれやってみないっていうことで始めてみました。するとですね、なんかこう私とは全然違った角度からいろいろこう掘り出してきてくれるので、すごく面白いなと思いました。で、彼女自身家族に対する救いの思いが起こされてきたり、職場で葛藤していることがあったんですけど、それを御言葉によって、御言葉により頼んで解決していこうとしている姿に私自身が励まされたし、やっぱり御言葉すごいと思ったので、これ2人でしてるのもったいなくないっていうことで、今もう2人増えて4人のチームでやっております。先ほどもあったように、もう携帯電話さえあればできるので、前もって聖書を読んでおき、3つのポイントによってまとめておきます。それをポンポンポンと、さっきキヨがしてくれたみたいにリーダーの人がいろいろこう考えながら、どなんして導いていこうかとか考えながら、あなたはみたいな感じでできるので、サクサクサクっとできます。で、今もうコロナとかも全く関係なくできるところがすごいメリットだなと思うし、なんなら私も夜やってるチームは9時からやったりするんで、もうお風呂上がりで画面見せませんから、もうリラックスした状態でできるのもいいなと思ってます。それから なんだっけ、あ、前以前私もあのセルリーダーとかさせていただいてたんですけど、もちろんセルにはセルの素晴らしさがあるんですけど、まあ、具体的に家の準備だったりお茶の準備だったり、時にはもう食事の準備までその家を提供する側になった方はしないといけない。また参加する方もそのお宅までどうやって行くのかっていう交通手段だったり、今時ですから駐車場の問題があったりとか、いろんなところにこう配慮が必要だったんですけど、このやり方だったら持続可能だなってすごく今思わされています。で、今どんどんいいので広がっていって、何チームも私やってるんですけど、実際に会うチームもあるし、 LINE ツアーでやってるチームもあります。で、週に1回のチームもあれば月1回のチームもありますが、やっぱりこの意識して聖書を読もうとしていくので、すごくそれがおすすめです。社会人の方も学生さんも忙しいと思いますけど、月1回1時間仲間と交わる時間を捧げる、これはできるんじゃないかなって、まあ選択は自分になりますけど、やっていったらいいんじゃないかなというふうに思っています。本当にこれを通して私がいいなと思うのは、いつも神様は素晴らしい、イエス様は素晴らしいと思って終われるんですね。これはもう最高ですので、お勧めいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、皆さん証聞いたり、またデモンストレーション、見てどうでしたか。御言葉にとどまり続けてですね、イエス様からあなたたちは本当の弟子ですよって言われたいですよね。まあ、ぜひですね、この井戸掘りライフやってみたいっていう人いましたら、私まで声かけてください。一緒にですね、できるところまで お手伝いさせてほしいと願っています。で、あ、これならできるわっていう人、本当に連絡ください。で、で3つだけですので、質問はそれ以上の質問はあまりないので、すぐできると思います。ですので、ぜひ礼拝後私まで声かけてくださったらなと思います。神とは、人とは、そして今日あなたに語られたことがですね、自分の周りとか本当に人をね、潤す泉となることを願っています。以上です。じゃあ一言祈ります。ハレルヤ。天の愛するお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちに本当にとどまるならばと言われました。一方通行ではなく、私たちの本当に互いに心を大切にしてくださる神様であることを心から感謝します。私たちはあなたからの愛の応答を本当に毎日毎日していきたいです。まず私が愛したのではなく、神様、あなたが私たちをまず初めに愛してくださったこと、いつもあなたが最初に私たちを愛して育んでくださっていることを心から感謝します。とどまり続けること、簡単ではないかもしれませんけれども、でも日々とどまり続けていくことにコミットしていきたいです。私たちが本当にあなたから忠実によくやったねと言われる、本当に、本当の弟子ですと言われるぐらい、イエス様に喜んでいただけるようなライフスタイルを送ることができるように、今日も私たちを共にいて励まし続けてください。あなたの御声を聞くものです。私たちはあなたの御声を聞いて聞き従うものです。そのために作られています。あなたの栄光を表していけるように、あなたの似姿に日々変えられていくように、私たちを整え導いてください。今日の日を心から感謝します。すべての栄光をあなたにお返しします。主の御名によって、アメン。